皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。ここしばらく雨模様の天気が続いていましたが、今週は晴れマークが並んでいるようです。ここ秋田でもいよいよ梅雨明けとなりそうですね。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、小さいものを憐れみ、恵みを豊かに注いでくださるあなたの大きなご愛を覚えて感謝いたします。この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ御言葉を通してあなたご自身が私たちの心に触れてくださいますように。そしてあなたの御思いをしっかりと心で受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。御手に委ねてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のタイトルは、新しい風が吹くと付けさせていただきました。これを見て今日の箇所と一体どんな関係があるんだろうと思われた方もいらっしゃるかもしれません。今世の中ではコロナのことがあって換気が大事だと言われます。部屋の空気の流れを良くすることによって空気がよどまないようにするわけですね。それはどんなことにおいても大事なことのように思います。エルサレムで始まったばかりのキリスト教会においても新しい風が吹き始めていました。それがどんなことだったのか、今日の箇所から思いを巡らしていきたいと思います。さて、先週は10章からカイサリアにいたローマの軍人であったコルネリウスという人がペテロとの出会いに導かれてイエスを自分の救い主として受け入れていったという出来事に学びました。ペテロは最初、救いは異邦人には関係ないと思っていたようですが、神は不思議な幻を見せて異邦人を受け入れるようにと示されて、彼はそれまで常識と思っていた考えを改め手放して受け入れました。そして彼らのところへと出て行ってイエスによる救い、福音を伝えて異邦人にも救いがもたらされたんですね。その知らせは早速エルサレム教会にも伝えられます。ところがエルサレム教会の人たちはその知らせを喜べなかったようです。そのことが11章の前半のところに記されています。ペテロたちがエルサレムに戻ってきたとき、人々は彼らを非難したとあります。3節にありますが、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたというのがその理由でした。神の教え、律法に背いて汚れた民である異邦人と交わりを持ったことがけしからんというですね。人が救われたことよりも律法を守らなかった方が重大だと考えていたようです。彼らはユダヤ教の律法に縛られていました。それに対してペテロはどう対応したでしょうか。4節に、彼らに事の主体を順序立てて説明したとあります。彼は冷静に、決して感情的にはならないで、自分が経験した一連の出来事について丁寧に説明したんですね。あなた方のおっしゃることはよくわかります。私も最初そう思っていました。しかし神は私にこのことをお示しになられたんですよと、一つ一つ順を追って丁寧に話をしています。その証を聞いてエルサレム教会の仲間たちも、それが 神によって導かれたことなのだと理解し、受け止めることができました。そして、異邦人の救いを喜んで神を褒めたたえたことが18節に記されています。一方で、ステパノへの迫害から始まって、エルサレムの外へと散らされていった人々は、逃れた先々でイエスのことを述べ伝えていました。今日の箇所、19節をお読みします。さて、ステパノのことから起こった迫害により散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。彼らはエルサレムから北の方へと向かっていったようです。当時のその地域の地図を見ますと、ユダヤの北側にサマリア地方があります。さらに地中海の沿岸に沿って北の方に向かうと、フェニキアと呼ばれる地域があって、フェニキアの西の方にはキプロス島という島があります。そして沿岸に沿ってさらに北の方に行くとアンティオキアという大きな町がありました。エルサレムからアンティオキアまで直線距離で500キロほど離れています。ある人々は海を渡ってキプロス島へ渡り、またある人々はアンティオキアまでも進んでいったということですね。今日の箇所の舞台はこのアンティオキアの町となります。迫害によって散らされていった人たちは最初ユダヤ人だけにしかイエスのことを伝えなかったようです。彼らもユダヤ教の影響を受けて律法で交わることを禁じられていた異邦人、外国人と接触することには抵抗があったんでしょうね。あくまでも福音を伝える対象は同胞のユダヤ人だと固く信じていたのかもしれません。続いて20節をお読みします。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシア語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。彼らの中に外国で生まれ育ったユダヤ人たちもいました。ここでキプロス人、クレネ人として紹介されている人たちです。彼らは当時ローマ帝国内で使われていたギリシア語を話す人たちでした。その彼らがアンティオキアでギリシア語を話す人たちにも語りかけたとあります。つまりそれまでは接触しなかったギリシア人、異邦人と交流を持って、その町の人々にも福音を伝えることを試みたようです。彼らはあのコルネリオの一件のことも伝え聞いていたのかもしれませんね。それまでの凝り固まった見方を変えて、大胆にもユダヤ教とは全く縁のない異邦人にもイエスによる救いのこと、福音を語り始めました。それは彼らにとっては一大決心であったと思います。異邦人と交わってはならないという律法の定めに背くことになるからですね。それでも彼らは異邦人にも福音を伝えたいと心から願って、勇気を出して新たな一歩を踏み出したのではないでしょうか。その結果どうなったでしょう。21節をお読みします。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。なんとその町で大勢の人がイエスを信じて救われました。ここに主の御手が 彼らと共にあったのでとありますね。イエス様が彼らを通して人々の心を開いてくださったようです。こうしてアンティオキアの町でイエスを信じる者たちが大勢起こされていきました。その中にはユダヤ人もいれば、ユダヤ教の神を信じていた異邦人もいれば、ユダヤ教に全く触れたことのない異邦人もいたと思います。様々な背景を持った人たちがそこに集められていたんですね。それまでにはなかったような全く新しい教会がアンティオキアで誕生しました。ここに新しい風が吹いたんですね。アンティオキア教会は最初の異邦人教会となります。さて、この知らせはやがて母教会であるエルサレム教会にももたらされました。教会が大きくなるとふさわしい指導者が必要となります。イエスの教えをしっかりと語って、信徒たちを養い導くリーダーが必要とされました。そこでエルサレム教会はアンティオキア教会のリーダーとしてバルナバを使わします。このバルナバという人物、これまでも登場してきた人です。彼はキプロス生まれのユダヤ人で、バルナバという名には、慰めの子とか励ましの子という意味があります。その名前の通り、彼はサウロが改心してからエルサレムに来た時に、サウロのことを警戒していた教会との間に立ってサウロを迎え入れています。24節に、彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であったと紹介されています。バルナバはエルサレム教会の中心的な指導者の一人となっていました。そのバルナバを惜しむことなくアンティオキアに使わしたんですね。なぜこの時バルナバが選ばれたのでしょうか？おそらく彼自身がキプロス生まれのギリシア語を話すユダヤ人であったということが、異邦人教会のリーダーとしてふさわしいとされたようです。彼は早速アンティオキアについて、神の恵みを見て喜んだと23節にあります。そこで多くのギリシア人が救われて、ユダヤ人と一緒に集って神を礼拝している姿を見て、心から喜んだのではないでしょうか。バルナバはアンティオキアの信徒たちを教え励まします。彼の働きによってさらに多くの人々がイエスを信じて信仰に入っていきました。そうなると、バルナバ一人では手が回らなくなってきます。彼は彼と一緒に働く協力者を必要としました。そこで彼はサウロのことを思い起こしたようです。劇的な改心を経てエルサレムに迎え入れたあのサウロですね。この時サウロは生まれ故郷のタルソの町にいました。タルソはアンティオキアからさらに200キロほど先にありました。実はサウロはエルサレムではユダヤ人たちから命を狙われたために生まれ故郷に逃れてきていたんですね。しかし地元でもなかなか思うようには活躍できていなかったようです。イエス様もですね、生まれ故郷のナザレではなかなか受け入れられませんでした。どうしてもヨセフのせがれという目で 見られたようです。サウロも立派なユダヤ人としてのかつての姿が影響していたのかもしれません。彼の素晴らしい伝道の賜物が発揮できずにくすぶっていたのかなと思います。バルナバはそのサウロに目をつけました。サウロもギリシア語を話すユダヤ人です。異邦人の文化圏で生まれ育ちました。彼の経歴も聖書知識もそして信仰においても申し分のない、まさにアンティオキアにふさわしい人物だったんですね。バルナバは早速タルソに行ってサウロを探し当ててアンティオキアに連れてきます。君が必要だよ、ぜひアンティオキアで一緒に福音のために働いてくれないか、そのように頼み込んだのではないでしょうか。サウロはバルナバの熱いオファーを受け入れます。そしてバルナバとサウロが力を合わせてアンティオキア教会を率いていきました。そこでサウロの賜物が豊かに花開くことになります。ところで26節の後半にこう記されています。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。キリスト者とは英語で言うところのクリスチャンのことです。アンティオキアの町の人たちが彼らのことをそう呼んだというんですね。クリスチャンとはこの人たちはいつもキリストのことを話している、彼らはキリストの民、キリストのもの、そんな意味合いのある言葉です。町の人たちが彼らの姿を見てつけたあだ名のようなものでした。ということは彼らはそれほど町の人たちにとって気になる存在であったということではないでしょうか。それは決して悪い意味ではなくて、彼らはいつも熱心にキリストの名を呼んでいるようだと、ちょっと親しみが込められたようなあだ名だったのかなと思います。使徒の2章47節にあったように、彼らが心を一つにして集まって神を賛美している姿、そしてお互いに愛を持って使い合っている姿を町の人々は好意を持って見ていたのではないでしょうか。私たちも良い意味で周りの人たちから見てちょっと気になる存在となれたらいいなと思います。さて27節から30節にはアンティオキア教会がエルサレム教会を助けるために援助物資を届けたという出来事が記されています。当時エルサレム教会にいた預言者の一人であったアガボという人が、世界中に大飢饉が起こると預言して、その通りその地方がひどい飢饉に見舞われます。特にユダヤ地方はひどかったようです。エルサレム教会の人たちも食べるものにも困るようになっていたようです。そのことを聞いてアンティオキアの教会は早速エルサレムの兄弟たちを助けるために救援のものを募って送ることを決議します。そしてそれを実行してバルナバとサウロの手によって届けました。エルサレム教会はアンティオキア教会にとって母教会でした。彼らはエルサレム教会から多くの霊的な祝福を受けたわけですね。バルナバを派遣してもらって多くの働き人が手助けに使わされました。その感謝を 忘れなかったと思います。そして今度は母教会が困っていると聞いて物資面で母教会を助けました。アンティオキア教会は受ける教会から与える教会となっていったんですね。イエス様は受けるよりも与える方が幸いであると言われたと後にパウロが語っています。私たちも与えるもの、与える教会となりたいと思います。このようにアンティオキアにそれまでなかったような新しい教会が誕生しました。このアンティオキア教会が誕生したことには、その後のキリスト教の進展にとって非常に大きな意味がありました。それはどんなことでしょうか？そのことについて3点ほど整理して挙げてみたいと思います。まず第一に、最初の異邦人教会となったということです。最初の異邦人教会となったということ。それまではほとんどユダヤ人だけの教会だったのが、アンティオキアではユダヤ教とは縁のなかったギリシア人も加えられました。エルサレム教会では考えられないことでした。ユダヤの伝統に縛られない開かれた全く自由な雰囲気の教会が誕生したんですね。そこは多様性のある国際色豊かな教会でした。民族や国籍や人種を超えてキリストによる救いがもたらされることが目に見える形で実現した大きな一歩であったと思います。そこにエルサレム教会では決して成し得なかった新しい風が吹きました。二点目のことは、サウロが大きく用いられたということです。サウロが大きく用いられたということ。サウロが改心したとき、主は彼のことを、私の名を異邦人の前に運ぶ選びの器だと言われました。しかし、サウロはすぐにそのように用いられたわけではありませんでした。先ほど申し上げましたように、エルサレムでも生まれ故郷でもいまいち彼の良さが発揮できずにいたんですね。せっかくのパウロの賜物が用いられずに埋もれていました。それまでの人間関係や経歴がかえって障壁となっていたようです。そんな彼がバルナバに招かれて、そうしたしがらみのないアンティオキアに来て自由に活動ができて、彼の賜物が花開きました。そこで彼は大きく用いられました。そして三点目のことは、世界宣教の拠点となったということです。世界宣教の拠点となったということ。アンティオキア教会は、やがてバルナバとサウロを世界宣教へと派遣することになります。そのことは次週見ていきたいと思いますが、アンティオキア教会が拠点となって、特にサウロ、後のパウロを世界各地へと送り出す働きをします。パウロの働きを祈りをもって全面的にバックアップするんですね。そうして福音は世界中に述べ伝えられて、やがて日本へも届けられることになります。その大きな働きのためにアンティオキア教会は用いられました。さて、最後に今日の箇所を通して教えられることを一つお話ししたいと思います。それは、神様は一人一人をふさわしいところへと導かれるということです。 神様は一人一人をふさわしいところへと導かれるということ。サウロはアンティオキアの町に来て、まるで水を得た魚のように生き生きと自由に活動する道が開かれていきました。もし彼がそこに来なかったら、その後の世界宣教はまた違ったものとなっていたかもしれません。それほどサウロとアンティオキア教会がぴったりとマッチして、大きな働きがなされていきました。それはサウロ以外の人ではできないことであって、またアンティオキア以外のところでは成し得なかったことだったと思います。神様が彼を最もふさわしいところへと導かれたのではないでしょうか。神様はサウロにとってふさわしい活躍の場所を備えておられました。そのように神様は一人一人をその人が輝ける最もふさわしいところへと導いてくださいます。先日たまたまテレビをつけていましたら、最近の情報化社会の弊害のことが紹介されていました。今の時代、インターネットが普及して、それを悪用する人たちが世界中に出てきて、日本の著作物を勝手に流して、不当に莫大な利益を得ている人たちがいるというんですね。それを放っておいたら大変なことになるわけです。それに対抗するために、ホワイトハッカーと呼ばれる、その道に長けた人たちが地道に情報をたどって、その出どころを突き止めていくという働きがなされているんだそうです。ネット社会の裏側では毎日そうした攻防が繰り広げられているんだそうですね。今の社会に必要とされる重要な仕事だなと思いました。その番組ではそのホワイトハッカーの人たちにインタビューがなされていたんですが、いや大変なお仕事ですねと聞かれて、ある人がこんなことを言っていました。実は私は以前は一般社会ではいわゆる引きこもりと呼ばれるようなものでした。一日中部屋に引きこもってゲームをしたり、ネットを見て過ごしていたんです。それが今の会社に声をかけてもらってこの仕事をするようになったんですよ。そのように答えていたんですね。そのことを聞いて、ああ、この人は今自分が輝ける本当にふさわしい活躍の場に導かれてきたんだなと思いました。まさに自分の得意なこと、好きなことが活かせる場ですよね。私たちにもそうした自分が輝ける場、自分の良さが花開ける場が備えられていると思います。そう考えると、今私たちが置かれているところ、状況が神様が導いてくださったふさわしいところと言えるのではないでしょうか。今ここにあなたが必要なのだよと私たちを置いてくださっているように思うんですね。たとえ今置かれている状況がちょっと辛いなと思えることがあったとしても、少し見方を変えるだけでそれまでとは違った新しい風が吹いてくるということもあると思います。今置かれているところで自分に何ができるのか、神様の導きを祈り求めて参りたいと思います。それではお祈りをいたします。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。愛する天の父なる神様、御言葉による導きを感謝いたします。最初の異邦人教会となったアンティオキア教会が誕生し、福音はいよいよユダヤ人から 異邦人へと述べ伝えられていきました。またアンティオキアにバルナバが使わされ、さらにサウロが招かれたことによって世界宣教の扉が大きく開かれていったことを覚えて感謝いたします。神様は人の思いや常識を超えて新しい風を吹かせてくださるお方です。もし私たちの中に何か囚われている思いがあれば、そこから自由にしてくださり、神様が示してくださる新しい風を受け入れていくことができるように助けてください。またあなたは私たち一人一人が輝けるようなふさわしいところへと導いてくださることを信じて感謝いたします。今私たちが置かれているところも、あなたが使わせてくださったところと受け止めて、そこで自分にできることを祈り求めてまいります。神様が私たちに与えてくださった良きもの、賜物を用いて、そこで喜んで仕えていけるように、私たちを助け、導いてください。またどうぞ、今置かれているところで、周りの人たちと良い関係を築いて、私たちも与えるもの、そして与える教会となれるように励ましてください。今週も、お一人お一人の上に神様の守りの御手があり、恵みが豊かに注がれますように。感謝いたします。私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。